富山のハーン、地球のふーん。この番組は鈴木工業の提供でお送りします。お話は同志社女子大学教授中井誠一さんです。
今からですね、およそ120年前の1904年の2月に日露戦争が開戦されたわけなんですね。1904年のその8月には、あの有名な旅順要塞の攻撃が始まります。旅順要塞の攻撃に際しては、与謝野明子がですね、君死にたまうことなかれと題する詩を書いたわけですよね。旅順港包囲軍の中にある弟を嘆きてというふうな副題がついているわけなんですね。あ、弟よ、君を泣く、君死にたまうことなかれ、末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも、親は刃を握らせて人を殺せと教えしやと、ね、まあ、こんな風に続いていく詩なんですけれども、まあ、なんともその悲しい詩ですけれども、この詩はですね、現在では反戦の詩という風に言われることが多いんですけれども、いろいろな説がありましてね、単にその反戦の詩っていうよりかは、やはりあのお姉さんがですね、家族を思う、弟を思う詩っていう風にですね、位置づける方がいいんじゃないかっていうようなことは、最近言われているところなんですね。で、この明子の中三郎という弟ですけれども、結局はですね、日露戦争では戦死することなく、無事に帰ってくるわけですね。伝わるところによるとですね、この中三郎という弟は、お姉さん譲りの文才があってね、で、文章がものすごく得意だったので、軍の幹部からですね、重宝がられまして、前線に出すよりかは、初期にした方がいいということで、実際戦闘にはほとんど参加することがなかったというふうに言われています。ですから、中三郎無事に帰還したのですけれども、この旅順の戦闘ではね、金沢にあった第9師団の機関にあったですね、富山35連隊の若者がたくさん戦死してるんですね。富山県内の墓地には、この戦で亡くなった若者をですね、弔うために兵隊さんの像を、兵隊地蔵がですね、ちょこちょこ見受けられます。石仏研究で有名な砺波のですね、小田武雄さんが調査したところによるとですね、県内にはですね、少なくとも10体のこの兵隊地蔵があるっていうふうに言われるんですね。皆様もお彼岸などでですね、ご先祖様のお墓をお参りされた時にですね、近くにあるかもしれませんので、見かけたら、明子の詩を思い出して、平和の尊さを感じる機会にしていただけたら、そんなふうに思っています。
富山のハーン、地球のふーん。お話は同志社女子大学教授中井誠一さんでした。この番組は鈴木工業の提供でお送りしました。